アルビノエンターテイナー加瀬谷浩司です。
あんこ大好き声優平井正幸です。
2019年12月31日、大晦日のおまけ配信です。
うふ、
いやー、まずね、僕は癖で2019年って結構言っちゃうんだけど、民放各局のアナウンサーたちは2019年で統一してんだよね、
う
ん、
ほうほう。
だからあーそうですか2019年でいいけど、でもプロが2019年で統一されてるんだったら2019年かなって、
うん、
2019年が終わる頃に思いましただ
いぶね迫りに迫った。そんなんもう2019年、
もう年の瀬も年の瀬。
そうね、
今回はね、本当にもう年末だってさ、今年に2019年に関してはちょっと難しいんですよ、何せね、一回平成という、年が終わったからさ。
あ、そうね。
だから1年で2回終わりが来る感じなんだよね、だってあの時もさ、カウントダウンで騒いでる人がいたわけじゃん。
あ、確かにね、
僕はちょっとそれはさすがにって思いましたけども
、うん、
言語が変わるでカウント、いや祝うという行為自体はポジティブだからいいけども、なんかちょっとその乱用してないっていうさなんか、便乗にも程がないっていう。
でもまあなんか踊ってる人がいたら踊っちゃえみたいな、なんか乗っとけ乗っとけみたいな感じの人が多かったんじゃない？
まあね、あとはもうそういう人がいますよっていうメディアの報じ方がね、ちょっとまあ、ね、ちょっとあれかなって思いましたけど、そんなことはいいとして、
いいのかい、
そうなんだよ。だから平成が終わったという時期があって、でそこからもう半年ぐらいのわけですよ、2019年が終わるっていうさ、
だって次が令和2年だもんね。
そうだね、
だからなんか不思議な気がするよね。あれ元年じゃなかったっけ、元年の次、え、もう2年っていう。
そう
なんかねえなんか早いよね。
そうだからその
あっという間だよね、
なかなかねリズムがねうまく取れにくい、そんな2019年という特別な年だったと思うんですけども、まあ特別な1年にね、そんなに特別大きなこともなくやってきた僕らプロジェクトワンサイズの
あれそうだっけ
ポッドキャストですから、まあ、僕らなな
んかいろいろあった気がする。
僕ららしくね、やっぱりその何もなかった1年も何かあっただろうと何もなかったとはいえ何かあっただろう、
ほら
思い出してみろよっていうことで振り返りたいと思います。
あ、はい、あそういう動員ね、
あっただろう何かっていうさ、大体さ平井さんもね普段から最近何かあった、いや特にっていう感じでやってるじゃない、
そうね、
でも多分何かあったろう多分っていう、ね、そういうノリでね、やっていきたいと思いますけど、
乗ってこ乗ってこ。
2019年をまあね、ぼんやりと頭から振り返りましょう。1月、
1月ね、
1月2月あたりはどうですかね、
そうね、確かね、そうちょうどその2019年に入る前に、僕が PS4 プレイステーション4を手に入れたんですよ。
はい。
で、ああなんだこのハイテク機器は、ハイテクゲーム機はって言って、
なんか
そうで、マーベルスパイダーマンのねゲームをね、
ずっとやってた、
言ってた。
言ってたけど何も伝わってなかった、当時も。
だけど、つないでいいっつって。
そうそう、言ってた。だけど、当時も何も伝わってなかったけども。
おかしいな、
言ってはいましたよ。
だからね、いや、まあ、2019年に関しては、それこそ、アベンジャーズの、あの、エンドゲーム最終、あ、その、区切り、一つの区切りの映画があったりとか、
あの、
なんだっけ、あのスパイダーバース、スパイダーマン、スパイダーバースっていうアニメのスパイダーマンの、あの映画があったりとかね。
お、
結構スパイダーマン祭りだったよね自分の中では。
い
や、やっぱね、 そうスパイダーマンの映画もねあってね、
うん、
いやワクワクさせてもらいましたよ、
うん、
そうだからソニーピクチャーズとマーベルの、
うん、
決別がどうなることかってすごいハラハラした時期もあり、
あ、
うん、まあ、またちょっとなんとか持ち直して次回作もやるっていう風になってくれてよかったんだけどね、
あ、
うん、だったりだったかな。でまああとはなんだろうね、あとなんだあとなんだ、
まあね僕ら普段からね、うん、ちょっと前のことすら覚えてないのにね、うん、そんな前のことなんかも覚えてないからね、
うん、
うーんやっぱね、うん、だからとりあえず、
うん、
なんとなく恒例としている、
うん、
書き初めから、
はいはい、
このポッドキャストは始まってるわけですよ。1月、うん、あれ1日かな11日かな忘れてましたけど、1月あたりにその今年の抱負みたいなのを、
うん、
まあ、書き初めをしましょうよっていうのをね、
うん、
これまあ、ずっと本当にやってるわけではないんだけど、
うん、
なんとなく何年何回か5、6回多分やってるんじゃないですか、
うん、
その中澤さんと僕がやってた時期とかも、
うんうん、
書き初めやろうかとかっつってね
うん、
やりましてね、
うん、
でその1月は書き初めとして粕谷は、まあマルシーよりもいいですけどきっとまた旅に出るっていうね、
うん、
ところを掲げまして、
うん、
で平井さんはなんか点が1個足りない今を楽しむ今を楽しむっていう点が1個足りないからね、今を楽しむっていうっていうのから始まりましたよ。
はいはい。
で、ね、僕、ね、平井さんについては平井さんにもっとね、
こう、うん、
平井さんの率直なこう感情を聞いていきたいと思うけど、
はいはい、
僕は、若干ね、その後、まあ、2019年の1月あたりから、
うん、
メンタルケアカウンセラーについては考えてはいたので、
うん、
メンタルケアカウンセラーとか、をちょっと勉強しようとかそういうぐらいはイメージとしてあって、
うん、
で、まあ、その時期もね今と大して変わりませんけどもあんまり大したことも何もしてなくて
そんな
ほぼニートみたいなことでしたから、
うん、
だからその時期に考えててきっとまた旅に出るという年にしようって思って僕はこれを掲げたわけですよ、
うん、
でもこれが意外と、まあ、このリスナーさんは結構感じてくれてると思うけどこれ1月にきっとまた旅に出るって言ってたんだ、粕谷さんって思うと、ちょっと響かない？粕谷の2019年を今から振り返ってみると、
うん、
だって2019年この後の出来事はほとんど予想はしてないわけですよ。
うん、
だって、ポッドキャスト三色丼200回記念でロケ企画をやるってのをこの時点では全く考えてないわけよ。
そうね。
だけど、
う
ん僕はなんとなくその自分がこれから1年間で旅に出るような意識でやりたいと思って掲げたきっとまた旅に出るがなんかじわじわ後半聞いてくるわけですよ。
あ結構ね言霊的な。
わかる？
なんかね、
う
ん、
で僕はちょっとこのねあ1月1日に書き初め何に書いたっけなって思って振り返った時に、
うん、
僕の中ではすごくなんかこうゾーンってきたんです
効果音
ドーンってきた、
うん、
も
う
聞いてるねこれ、
うん、
なかなか聞いてるじゃないですかって思いましてね、
うんうんうん、
まあまあまあそんな感じでお送りし始めたんですよ、
うんはいはい、
1月2月とかあたりはね、うん、
そうね
まあでも石井さんは、うん、今は楽しむって言ってんだから楽しんだんでしょう、うん、
ああだいぶねいや瞬間瞬間をね楽しませてもらいましたね、はい、楽しんだし
特別今を楽しむポイントってあったの
これは、
あ、もう、だ今ま、うん、だってさ、それ人生を通してさ、まあ今を楽しもうと思って、楽しんできたりもしたわけじゃん。だけど、2019年の1月に掲げた、
うん、
その、これまでも意識してきたことだけど、あえて今年の抱負として出した、今を楽しむが、ゾーンって聞いてきた出来事ってなんかないの？
ああ、でもやっぱり目の前に来るもの来るものを、あ、来た。よし打ち返そうよし投げ返そうよし受け入れようみたいな すごいその瞬間瞬間で楽しんでたなって今思うと、その当時はなんかその時はあれこれめっちゃ大変じゃんみたいな、なんだろう、いやこれできんのかなみたいな、なんか すごいこう落ち込んだりもしたけれども私は元気ですみたいな。
何それ、何それ、
え、なんだろうね、
え、何それ、
え、
え、何それ、
なんだろうね、分かる人には
俺言ってやったぜみたいな顔したけ
ど、いやいやいや、
何それ、え、何それ、
だから
もしかして昭和のネタ引っ張ってきた、
え、
昭和のネタ引っ張ってきた、
まあある意味ね
昭和の話もやめようぜマジで
名作ですよ。まあそれは置いといて、だからやっぱり瞬間瞬間は楽しめてたな今っていう、振り返ってみるとね、まさしく今を楽しむだったな。
でまあね、その頃には全然もう1月段階では、あ、でも1月段階でももう どうしようって、まあ、言ってはいたんだけど、春ぐらいに本当に200回記念出せるって本当に200回記念どうするのっていう話をね、し始めましてね、で、まあそうだね、僕、まあそう、ポッドキャストの中でも結構熱く語ったような気がしますけど、その3月のあたりですかね、まあ、200回記念企画をやるっていうこともあって、まあ、僕らにとってポッドキャスト、ラジオって何なんだろうねとか、プロジェクトワンサイズって何なんだろうねっていうのを、僕は考えたいと思ったし、伊平屋さんとも話したいっていう熱があったので、そう、だからちょっともう本当に僕らめったに一緒に飯も食いに行かないんですけど
たまに行く
よ、ちょっと飯を食ってゆっくり話そうぜみたいな感じで、
そうね、
でもせっかくだから焼肉でも食おうぜっつって焼肉食いたいなみたいなちょっと趣旨がぶれながら焼肉を食いながら熱い話をしたのも、まあ思い出としてはねちょっとあるんだよね、僕のね、平井さんにも直接は多分言ってないと思いますけど、その時話したこととかを、まあ、僕はメモって、でその平井さんが言ったことっていうのを毎回のポッドキャストの収録前に見返してるんですよ。
あ、そうなの、
はい、
うん、
僕はしっかりと照れるんじゃねえよ、
え、じゃあ照れないあれ
そう、
うん、
むしろ、ちょっと緊張してくれ。
え
平井さんはあの時に強い意志でこう言ったから、最近は、ちょっとよくわからないけど、きっとこの思いが残ってるだろうとかっていう僕の中での、ね、その、僕の中の平井さんをブレさせないためにというか、で、こう見返してるわけですよ。
てへぺろ。
だから、それをね、何回も何回も見返してやって、で、まあ、年末まで来まして、振り返ると、まあ、あの時あんぐらい話しておいてよかったなって思うし、まあね、だから結構僕の中での平井さんとの付き合い方の一つ大きめのターニングポイントというか、大事な時期が2019年にはありましたね。
そうね。
あったんですよ。まあこれを今話してみて、平井さんの中ではそうでもない感がまあ伝わりましたけど、僕の中では熱かったんですよね。で、そう、その頃に、で、実際じゃあ、まあこれからはどうしていこうかっていう話と、今できることはもう今やっちゃおうぜみたいな話もあって、で、春先にウェブサイト、まあ写真をね、トップの、ウェブサイトのトップの写真とかをリニューアルしたんですよ。
撮ったね。
もう、僕ら、本当基本的に平井さんと粕谷が並んで写真とか、一回も撮ったことないぐらいなかったから。
いや、2、3回ぐらいあるよ。
え？
え？
2、3回もないよ。
あ、そう？
自撮りじゃないよ。ちゃんと、ね、誰かに撮ってもらうことなんかほぼなかったから、カメラマンにね、撮ってもらって、二人並んだ写真をね、使ってウェブサイトをリニューアルしたっていうのは、プロジェクトワンサイズの中であった出来事ですよね。どうですかね、そのあたりの春。
そうね、
僕の思い出とは全然違うポイントだと思いますけど、平井さんの思い出は何かありますかね。
いやでも春か、でもやっぱりそのなんだろう、お泊まりロケ
5月 ね
ああそうね、うん、5月行くってなって、ああそっか、お泊まりロケかってすごいなんか不思議な感じ気持ちになったのは確かな。
何それ、何だろう、不思議な気持ちって何
ああそういやなんか合宿サー、それこそサークルの合宿以来ぐらいなのかなって。まあ別にね、お互いのうちには泊まり泊まられしてたからね、
うんうん、
あとはいつだって思って
、うん、その平井さんの不思議感はどこにあるんだ
よ。だからなんか、あそういえばそうね、お泊まり的なのをなんかどっか出かけて泊まるっていうのを久方かすやとするなんてだいぶやってなかったなっていう、
う
んうん、
まあね、もう、うん、なかなかね、僕は今も平井さんちとかも知らないぐらい平井さん
もう謎
なかなかね、
うん、
そうだね、うん、まあカスヤンチで収録をするようになってからはもうそれで決まりましたしね、
うんうんうん、
そもそもそうだから家でやってるんだし、都内で動いているわけだから基本的には、うん、そんなね、うん、そのね泊まる必要なんかないわけですよ基本的
にまあね、うん、
だからうん、まあ面白いこと、もう普段じゃやらないだろうことをやってみようと思って、
うん、
泊まりにしてみたのは、なかなか面白かったね。
うん、
まあ、ただなんか、まあ今から振り返ると、
うん、
まあもう、いや、全体的になるべくしてなったんですけど、
うん、
やっぱね、ちょっと、工程がギュウギュウすぎてすげえ疲れたんでね。
まあね、確かにギュギュッと詰まってたよね。
うん。
うん、
なんかその、そう、その頃にもきっとポッドキャストで言ってたでしょ、
うん、
その工程構成を作って、
うん、
でここでこんな話をしていきますよっていう構成ディレクターをやってメイン MC をやりつつ、
うん、
あの現場を見ている、
う
ん、なんか本当全部全部抱え込みすぎてて、うん、僕はなんかもうヘトヘトでしたね。
そうね、全て都内だったけれどもってい
う、
いやね、
移動8、
うん、
で収録撮影が1、
うん、
休憩1
いけない、
うん、すごいすごい大変でしたね、うん、やりましたね、
やったね、うん、
でまあそう、それがだから撮影がバタバタっとあって、
うん、
で結果このポッドキャスト三色どんぶりの200回を迎えた5月にそのこう模様を公開配信して、
うん、
でその頃に今また久々にプロジェクトワンサイズの YouTube チャンネルが動いたんですよ、うん、基本的には何にも何にも空き家状態ですよね、空き家問題ですよね、うん、現代のね、
うん、
なんかあるにはあるし、
うん、
使えないわけではないけど誰も住んでいないんじゃないかみたいな状態だった YouTube チャンネルが動いたんですよね、
うん、その時、うん、
動画で出すってね決めてやりましてね、
うん、
まあ本当ね、だからもうマイクを別で撮っとけ、まあ、反省点はねずっと残りましたから ね、
しょうがない、しょうがない、それはもう
次にやるときはね、うん、もうあんな感じにはしないですけどね、うん、もう一人スタッフを増やさないといけないからね、うん、だからもう二度とやることはないんでしょう。
おや
そんな状況に、
うん、そんな、
いやだってね、うん、この話いいよねでも本当、うん、プロになってロケ企画動画撮影とかになったらなったで、
うん、
泊まりになったらスタッフ全員分なんか賄えないから、うん、むしろ1日で撮り終えましょうみたいになってするわけですよ、
うん、
だからあれは本当にあのタイミングであの規模だからこそしんどかったけどできたっていう、ちょっとなんかだからなるべくしてなったっていう感じではありますよね。
そうね、うん、
まあもうそんなね、春はそんな感じでしたね。その前後はもうほとんどその200回記念がどうこうっていう話ばっかりだったからね、ポッドキャストでね。
確かにね、
うん、どうすればいいんだよっつってずっ
といや
なんか考えろてめえとかっつって
うーんなんだろうねってのらりくらりと、
うん、でまあ夏場に入っていきますけどね、
うん、
夏場あたりはどうですか、
夏場はね
印象的な出来事とか、
いや、ほとんど暑くて覚えてない。
クソかよ。
いや、でもね、夏、まあ、ちょいちょいあるのは、やっぱり、まあ、プライベートというか、人生初の歌舞伎座で歌舞伎を見たっていうのもあったりとかね。人生初下北沢で公演を打つだったり、あったり、そうね。そんなのがちょいちょいありまして。確かに、なんだろう、なくはない。なくはない。
ふざけんな。なんだよ、適当な。
適当じゃないよ。でも、なんだろう、8月、9月、本当に何、なんか、なんだろう、何、逆に、何してたっけ、自分っていう。なんだろうね。ね、やっぱり、でも、何かしらやってたんだろうっていう。本当に、なんだろう。まあ、まあ、それこそ、8月、カスヤの誕生日、9月、僕の平井の誕生日があって、なんだろう。あ、でも、そっか、もう、37かって思った。あ、なんか、
一円にもならねえコメントすんじゃねえよ。なんだよ、今の。
ダメダメ。
ふざけんなよ。
いや、本当に、ふざけじゃないよ。
ふざけ
本気だよ、こっちは。
お前は、人生をふざけてる。
なんで？
いや、人生をとは言わない。人生は、ね、それぞれのもんだから、人生を否定することはできないけど、少なくとも、この、ポッドキャストパーソナリティってことを舐めてる。
そんなことない。
ラジオで、なんてコメント、浅薄いコメントよ。
いや、本音よ、本音。
本音だとしたらやっぱ人生ふざけてんだ
よ。そんなことないよ。あ、そっか、って、実感したね。
そうですか、
ね、
じゃあ何もなかったんじゃないですか、うん、ポッドキャストやってなかったんじゃないですかね、
あれそうかな、
ふざけんなよ
やってたやってた、
まあね結構ね、多分、まあ、僕のねその分析からすると、初夏ぐらいにこの今の話題の具を用意して、で、どれが話したいっていう、そういう構成に番組を変えたんですよね、なので、その夏いっぱいぐらいは、少なくともポッドキャスト内で言うと、僕が今後どうしていくかをすごい試行錯誤してんだよね。だから、平井さんは、まあいいんです。何も考えずに、ないものはないとか、興味がない話題も喋らなきゃいけないの、喋らないでいいんだったら喋らないみたいになるから僕が、この話題を話題の具に並べて平井さんが箸を出すかな出さないかな出すかな出さないかなっていう、料理人としての試行錯誤をね、してた時期なんでね、僕としては一個一個の話題に関して、あ、なんか、あ、ハマった、やったとか、滑った、畜生とか、いろんな思い入れがある配信会がね、夏場にはあるわけですけど、まあそういうことなんだろうなと思って。なんか僕が結構、こう、どうしようどうしようってやってて、平さんが、あ、頑張れって見ていた。それを、その僕を見ていたという感じなんですかね。
ね。
だから、もうポッドキャストに関してはもう合ってないようなものだったのかなっていう。
そんな、そんなことはないよ。あったあった。
あ、なんかあった？
あ、
何があった？なんかあったならなんか喋ってもらってもいいんだけども
ね。そうね。
あったならなんか喋ってもらってもいいんだよ。
あったなぁ。
クソかよ。
いや
マジかよ。
だからその後、ぐらいからやっぱり今度はね13周年記念企画をどうすかどうすかって、
あ、そうそうそうそう、ね、本当ね、だからもうね、夏場ぐらいに僕が番組の方でどうしようかって考えているさなか、11月の僕らの周年記念をどうするんだって話で、なんかだから本当結局ね、 その、うん、平成最後の時期に、
うん、
200回記念どうすんだどうすんだやってて、
うん、
で令和元年終わりの頃に、
うん、
その周年企画どうすんだどうすんだってやってて、うん、やっぱ結局2019年は2回なんか2回あったんだよ、
スパンが短い。
2019年は2個あったんだよ、うん、
あれこの間なんだなんだってやってた気が、ああそうかそうかっつってもうなんかデジャブかなってあったね。
いやだから本当ね、うん、僕としてだから結果いい年ですよ、充実感があってね、僕あの時もどうしようっつって結構必死に頑張ってたなっていう序盤があって、後半にもなんか、うん、ああ僕どうしようって頑張ってたな、うん、なんか、うん、なんか2年頑張った感じがまあしますよね、うん、気持ちとしてはね、うん、
だからあと11月に僕の出演公演がめちゃめちゃ被るっていうまあ毎年そのあたりあの何かしら公演打ってるんですけど、まあ仕方ないねって言いながら被ったって言って、
うん、まあねそれは、うん、でも成長と進化ですからねきっとね、うんうんうんうん、でその流れが、大きくたくさんいろんなことで活躍していく声優さんになっていくと、それがあなんか年に4回も会ってごめんねみたいになって、なんか毎月ぐらい何かしらのイベントに出てて大変だってなっていってとか、レギュラーを持ったらレギュラーは安定して打ち続けながら、
うんうん、
そのリリースだったりプロモーションだったりのイベントに出たりとかっていうのが重なってくると、
うん、
なんかもうその11月は多かったねではなくて毎月多いねになっていくことになっていく、その序章みたいなもんですから、
ね、
だからそれはもうむしろあ全然少ないですかね、まだ全然全然ステージものを2本も3本も、まあ、何ヶ月かにかけて4本もかけてやっていたりすると、それは今のうちはまだ余裕があるねってことですよ。
うん、
うん、もう本当にぎっちり仕事としてだったらここは入れられませんってマネージャーから言われるんだから、
うん
まあね、それは別があってダメですって言われるようになるんだから、
うん
まあ、今のうち、そう本当、
そうだから今を楽しむ、まさにそれだったね。
まあまあ、うん、まあね、僕の中にはゾーンって来なかったけど、平井さんの中にはゾーンって来た。
そう、ゾーン。
ゾーンってね、うん、来ましてね。でも本当だからね、あの、プロジェクトワンサイズのポッドキャスト三色丼ぶり200回記念と、
うん、
そして11月にあったプロジェクトワンサイズ13周年の YouTube ライブ企画に関して、
うん、
まあすごい、うわぁ、いろいろなことやってなぁ。頑張ったーっていう記憶とともに、
うん、
やっぱねどっちもね、少なくとも今僕らを好きで見ていて聞いてくれている人たちがたくさん楽しんでくれたっぽい、喜んでくれたっぽい微風は届いたのでこちらにはもう
めっちゃ感じてます、
微風、
めっちゃ感じてます、
微風弱音符をふわーって感じたのであ
ったかい、
あったかいなーって、
うん
いうのは思いましたよ、
うん、
だから本当ね、まあ本当ね、あの今もう一回見返してみると面白いと思うよYouTube ね、うん、全部見てみてほしいなって思うんだよね、
うん
うん、やっぱりあの全然一人が10回ぐらい見たら100人いたら1000回ぐらいは見られててもいいかなとは思うからさ、
うん、
やっぱ今から見てもらっても構わないよ、
うん、
全然ね、プロジェクトワンサイズの映像コンテンツとして、まだまだ伸びしろですね。
うん。うん。
伸びしろがありますね、
うん。
だから、もっともっと見てもらっていいし、それこそね、まあ、これは、私、老体がね、こうして余計なことを言うようですけども、
おやおや、
そう。まあ、今のこの瞬間の、生感に価値があるコンテンツっていうのももちろんたくさんあるんですけど、
うん、
残しているものに関してはなかなかね まあ、僕ほら人生経験がありますからなかなか考えて残すべくして残しているわけですよ。
うん、
うん、だから映像として YouTube に上げているものに関しても今後例えば5年後10年後とかにどのように見られるかなっていう、まあそれはね思った通りにはどうせならないけど、
うん、
こういう風に5年後10年後残ってたらいいなとかっていう先のビジョンとかを思って、
うん、
で残すコンテンツとして残しているわけですよ、
うん、
残すってあの遺族の意ね僕が死んでも残るかもしれないからうん、残すあれ遺族の意で残すとは読まないけあの遺品を残す
ああそう
っ合ってる
合ってる合ってる
合ってる合ってる
多分
あのねもうパソコンとは言わないよスマホだらけでやってるとねやっぱね漢字も書けなくなるよね
うん
あ僕
ん
2019年末に、うん、2020年の年賀状を書いてもう出したんですけど
うん
すごい書き間違えそうになって何回もえーってなってさ
お
字がなかなか書けないね
うん
まともに
あそう、
うん、
書かない
あのひらがなでさって書こうとして、
うん、
せって書いちゃったりするの
ちょっと
横縦になったら、うん、なんか違う順序が混ざっちゃって、
うん、
せってなっちゃってうわーっつ
って頭の中のフリックが
うわー
ずれてますね
つってさ、
うん
あ、やべえ、何の話だか分かんないけど、
うん、
あ、そうだから、残しているコンテンツっていうのは、
うん、
それこそ生とは違って、
うん、
何回も何十回も何百回も楽しんでもらっていいんだよって、
うん、
いや、これは今、ちょっと、なんていうか、照れ隠しで言葉選び間違えましたね。何回も何十回も何百回も、それこそ何十人にも何百人にも何千人にも、楽しんでもらいたいという僕らの思いがあって残しているものですから、
うん
うん、やっぱね最近僕はもっともっとってすごい言ってますけどもっと見てもらっていいかなとも思うので、
うん
まあ、今すでに見て見たよ聞いたよっていう皆さん本当にその見てくれてる聞いてくれているっていう気持ちがあってこそ僕らは続けてたり新しいものを作ったりしてるので、
うん
それありがとうって思うのと同時に、おかわりもどうぞって。
そうね。
繰り返し繰り返しおかわりもどうぞというね、感じではありますよね。
うん。
まあそんな思いが、もう今年一年も募りながら、
うん、
もう年の瀬まで来ちゃいましたけどね。
ゴーン。
ん？
ゴーン。
うん。そうだね、まあ、なんかね、
うん、
その紙機にあった僕が平井さんと話したいからって言って焼肉を食べながら熱い話をしたのと同じかそれ以上ぐらいに、うん、あの12月頃に中澤さんと3人で飯を食いながら話した回も、
うん
すごく良かったから印象的ではありますね、
うんうんうん
まあ、本当これに関してはファンの皆さんリスナーの皆さんに関しては何にもお伝えできないですけども
そう、ね、
すごく話したとしか今はまだ言いようがないんですけど、うんうん、あれがあって今後の平井さんや僕の在り方がまたゾーンって響いてくるのかなって僕は思うので、
うん、
とても大切な時間をねやっぱ過ごせてね非常にいいと思いました今非常にって言い始めてから僕の中で、
うん、
同期の桜っていうね僕がすごい良かったって言ってるテレビドラマのセリフの一つが出てきちゃいまして、
うん
また僕の中でいつものようにブレましたけども話のルートがねブレましたけどもね、うん、そうやって、まあ、中澤雅人がガンと出ましたフジテレビの痛みらフジテレビ系の痛みな気分の劇場版も2020年に向かっていきますし、
うん、
いろいろありますからね
そうね、
2020
年楽しい さらに楽しいところへ、
うん、
面白いことをいっぱい引っ提げて参りましょうや。
ああ、
うん、
なんか意味ありそうな雰囲気で何でもないことを言いましたね。
う
ん、
そう、
うん、
あの最近の流行り流行り。
うん、まあ流行っていても勝手にしてもらっていいんだけど。使いどころはね気をつけていただきたいと思います。
そう、ね、
本当あの、うん、民放ラジオとかでそんな薄いコメントはやめてください。あとラジオインターネットラジオステーション温泉さんをね僕はまあ今年も特にいろいろ聞いたりしてましたけどね、やっぱね声優さんの話している感じに結構パーソナリティが出るんだなっていうのは僕は思いまして、
うん
でやっぱね今こうして相方があんこ大好き声優さんですから、うん、やっぱねこれまで以上に声優という存在だったりとか表現者としてのあり方について思いを馳せるそんな2019年にはなった気がしますね。やっぱねいろいろあるんですよ思ってることはね、
うん、
だから粕谷は今後も思ったことをいろいろ話していきます。平井さんは、
うん、
多分それを聞いてると思います、
うん、僕は聞きます。
くそ。平井さんもパーソナリティなんだよ。
そっか、うん、喋るじゃあ。
全然なんか、うん、気合を感じませんでしたけどね。そうやって、
うん、
銅の粕谷と青の平井みたいな感じに
合うん。
これからもいやでも分かんないから ね、
そうね、
あのもともと中澤雅人と粕谷浩二の2人体制だった時も、
うん、
どうなるか分からない感じで続けてはいたんですよ、
うんうんうん、
だけどその中澤雅人がある時から苦手ではあるけどラジオやまあ動画のね番組で喋るっていうことができるようになりたいとある頃から急に言い始めて、
うん、
おそうなんですね、じゃあまあ僕なんかではちょっとまだ力不足のところもあるかもしれないけど少なくとも僕が持っているものに関してはたくさんお伝えしますって言っていろいろ伸びていった時期もあったんですよ、
うん、
だからある時から急にね平井さんがめちゃめちゃ喋る意識が高くなっていくことも今後ないとは限らないから、だからまあ今後もね ずっと変わらないなんてことは多分ないですから、どうなっていくのか楽しみにしながらね2020年をね迎えていきたいと思いますね。2020年をね、
あそういう
迎えてい行きたいと思いますけどね、
うん、そうね、
え
あじゃあ2020なれない2020あ
やめてやめて、平井さん変なアクセント入れると7がずっと治らなくなっちゃうみたいな病気になっちゃうから、平井さんはね、みんな忘れてるかもしれないけど平井さんは関西地方じゃなくて中国あれ中部何
近畿地方
近畿地方近畿地方から関東に出てきて標準語を鍛え上げて自分のものにしてやっている努力家なんですよ。
そんなそうだっけか。
だからね平井さんがちょっと訛りとかが出ちゃったりとかしてもそのなんかね そういうことじゃないんだよ。
せやで、
うん、
そんなことやおまへんで、
いや考えてごらんよって関東のみんなとかね、もうなんか私たち標準語圏みたいな雰囲気を出していらっしゃるかもしれませんけれども、なかなかね別の音を体に入れてそれを標準化 していくって結構大変なことなんですよ。
ほんまやで。
だからね 僕は結構高校時代の頃から言われてたんだけど、
うん、
地方の方が熱量がすごいっていうのは高校時代から周りとよく話してたんですよ。
あ、そうなのね。
関東圏の人は何か重要な大会とかがあるときにちょっと電車に乗って行けるとかね、
うん、
基本的な基準とかあとまあ技術とかも関東圏では手が届きやすいから、
うんうん、
だからこそ向上心が薄いとかっていうのがよく言われてたんですよ、
うん、
自分たちがまあまあできちゃってると思い込んじゃってるから、だから熱量があまりなくて、それよりは地方性をデメリットハンデと感じてて、それでも関東東京に乗り込んでいくぞっていうその彼らの熱量の方が断然熱くて、そして向上心とかもものすごく強いから、だから地方の人、地方から出てくる人とかに関してはまず第一段目にちょっと薄めにリスペクトがあったりするんですよ。でそこをね、もうなんかみんなちょっとあ、まあ、だから関東圏の人は分かってなくて小バカにしてちゃいけないよ、
うん、ん
と思いますよ。想像してごらんって思うんですよ。関東だったらね、そんなね、大して引っ越すこともなくさ、なんか大人になっていく人も結構多いわけですよ。
うん、
それこそね、そのなんかなんていうんだろう、県、違う県に、住民票を移していくとかね、そういうことっていうのがそんなにない人も多いんですよ、関東に住んでる人っていうのは。関東に生まれ育ってる人はね、だけどいや、だってさ、僕だって埼玉県から東京によ、お隣に出てきたで一人暮らしを始め、そこまでだって大変って思ったんだよ。それがね、まあ、西とは限りませんよ、北とか、
うん、
もっと南とかいろんなところから、もう夢とか、それこそものすごい熱い思いを持って東京に出てきたっていう人たちは並大抵の人たちじゃないんだから、
うん、
だからその競い合う競争相手になる場合だとしたら、ライバルとしては地方から出てきている人たちの方にすごく気をつけるというか、負けないぞっていう気持ちを持っといた方がいいっていうのが関東圏の人は大事なんですよ。
あら、そう、
うん、まあ平井さんはね、もう人生の半分以上東京関東圏に行っちゃってますから、
うん、
東京人ぶってるかもしれませんけども。
そんなことないで。
でもそうそう、関東に出てきている平井さんっていうのの熱量っていうのは絶対あるんで、すごいことなんですよ。
そう、
実家のね、滋賀を捨てて。
捨ててないよ。捨ててないよ。
で、東京で勝負し続けていることっていうのはね、うん、すごいことなんですからね。
うん、
何の話だっけね、これね。アクセントの話か。
ああ、そうか。ああ、そうね。
だから、改めまして、
うん、
2020年に、いろいろ、ステップアップという意味で、つながっている、2019年になったと思いますよ。
うん、そうね、う
ん、だからね、あまりこのなんかあったっけなっていうのやめよう。やっぱあったあったって。
あったあった、
常に聞かれたら、うん、あったあったっていう、
うん、
ちょっと今すぐには思い出せないけども、うん、いろんなことがあった、ね、いろんなことがあったからさ、
う
ん、っていう姿勢になろうぜ。
そう、全部地続きなんだよね。
そう、
うん、
そうだ、僕らはね、嘘は大抵つかないから、
うん、
だから言ってんじゃん、普段から覚えてないんですよ、大体のこと。それはもうしょうがないでしょ。
うん、
だけどそのなんか面白いことありましたとかって言われた時に、
うん、
あったあったあったあった、なんだっけな、覚えてないけど、うん、って言った方が多分僕ららしいんですよ。
うん、
ないですね、 ないわけないんだから、こんな一般的な人から見たら信じられないようなことばかりを繰り広げている毎日を過ごしてて。
そうね、
うん、もう何にもないわけないんだから、もうありありのありなわけだから、
うん、
そしたらもう僕らもね、2020年は何かあったって言われたら、あったあったあったあったって言ってきますよ。
あったあったあったあった
あった、あったよ、めっちゃあった、うん、いっぱいあった、
うん、
思い出すのにしばらく時間もらっていいですか。ちょっとね、記憶力はあれだからね、でもあったにはあったんですよ、つって、
う
あの、まあ、何年か前にこういう感じになるからネタ帳をつけようとかっていう話も確か平井さんとしたことあってでもそうそう、
ね、
もうそうやってね、うん、とあるんですよ、
うん、
あります、
ありますないないの裏側ないない感じに聞こえちゃう
だからどうせ2020年もこれまで以上にいろんなことがあります
ないって印象が裏読み
違う違う、うん、あるんだよ、
ある
覚えてなかったり、そうそう、今はまだ話せなかったり、うん、っていうのがあるいっぱいこうあるだけで、うん、あるにはある、ないなんてことはないですっていう話、うん、
そうね、
そうそうそう、だからね、そうやって2020年も、いや、まあ、毎年やっぱな、あの誰だっけな、うん、誰かさ映画監督がさ、
うん、
なんだっけ、その今までの映画の中でのこの一番最高傑作は何ですかみたいな時に最新作だって言ったみたいなさ、うん、そういうエピソードあるじゃん、
うん、
あ誰だったか忘れ
ちゃ
った、まあね、映画学科を出たのももう10年以上前だからもうしょうがないんで映画について詳しくなくても、だけどそう常に最新作が最高傑作になるようにっていう、
うん、
それはかなりあらゆる表現者に共通する意識だと思いますから、
うん、確かに、
だからまあ、あんまり来年もとかっていうんじゃなくて、未来のことに関してはもっともっとなんで、来年はもっと面白い放送をしていきたいと思いますので、
うん、
来年は今年よりも面白いことをやっていきましょう、
うん、なんでかっこ笑いみたいない
や、なんか、うん、また加瀬谷は喋る、平井は聞くみたいになってるなって思って、
あ、
平井は
神
平井は神さんは、
うん、
別に現役で今も活躍してますから、
うん、
伝われって思えばいいんだ
よ、
伝われって思えばいいんだ
よ、う
ん、別に僕らうちはネタじゃないから、うん、一般的にも知ってる人もたくさんいるわ、うんうん、何も悪
い、平井はって言われた、うん、神さんだなって、ね、
そうだ、だこれは僕と平井さんの中だけでちょっと盛り上がってるだけで、多分これまでリスナーに一度も響いたことないと思う。
ああ、そんな。
うん、ちょっと
そんなこんなで、
もうそろそろもしかしたらジュアの鐘が鳴り終わっちゃうかもしれないので終わりたいと思います。
はい、
じゃあ2019年を四字熟語でまとめて終わりたいと思います。
お、
以上、今年2019年もお送りしてまいりました。お相手は。今年の四字熟語は、人生経験、アルビのエンターテイナー、加瀬谷浩二と。
今年の四字熟語は、一歩一歩、平井雅之でした。
それでは皆さん、良いお年を。
良いお年を。